この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツ・ワンリアン・ライフ第154回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは、私はケサと
ボスコとコースカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
もうさ、手が痛くて
ん、なんだっけ、なんとか症、手失神か、
あだと思うんだけどね。もうひどいもんですよ。
なんとかして直さんとね、リードが、ね、握れないとどうしようもないからな。
そう、なんか急激に手にボツボツがいっぱいでき、手のひらにね、それがヒリヒリして痛いというね。
あ、早めに直してください。まあ、原因かな、なんだか分かんないけどな。
そう、ストレスとかもあるんだって。
ストレスですか。
私はね、なんかね、便秘だったからじゃねえかと思って。
あ、なるほど。じゃああれですよ、
ココナッツオイル。
ココナッツオイルをですね、もう最近4倍飲んで、
毎日飲んでます。
もっといっぱい飲んで。
太っちゃうからね。
ああ、しょうがないでしょう、ね。少し改善させるために。
ねえ、もうちょうどこう、ね、体調が変わる年頃らしいので、いろいろ気をつけていかないといけないなっていうのは思うんですけど、
ね。そうですな。年頃ですからね。
そう。でもこの間献血したら血液はバッチリだったんだけどね。
ああ。まあ、血液が検査じゃわかんないからね。体調は。
まあね。お疲れとかね。
お疲れとかはわかんないです。
わかんないですからね。
まあね、日々、ストレスは溜めないように。
そうですね。
俺はストレスは溜めさせてないとは思うんですけど、まあね、人にそれぞれね、違いますけどね。
いや、でもね、溜まってる気しないんだよね。自分でも。
そうだよね。
いや、別にボスがどうこうではなくね。
だいたい、俺、なんでも OK だよ、いいよって言ってるからね。
え？
言ってんじゃん。
なんでもはない。
最近は言ってんじゃん。
最近だって、こうしたいとかっていうこともあんまりなくない？
こういうのをしなきゃダメでしょ。
ちっちゃいな、運が。でもまあね、いろいろこう、環境の変化とかもありますけどね。ちゃんと大丈夫ですよ、聞いてる方もね。仲悪くないですから、ね。
仲は悪くないですよ。仲は悪くないはずですよ。
多分ですけどね。
まあ、多分ですけどね。全然もう俺は試させてないつもりですから、
ね。怖いね。思い込み。
思い込み。思い込みとか言ってんじゃないよ。もうわけわかんないこと言ってんじゃないよ。
はい。まあね、日々楽しくやってますけれども。
また
ね、なんか週末雪の予報がとか。
マジで？
うん。毎週末なんかそんな話ですけど。
いいよ、雪はいらない。やめてくださいって感じですよ。
ほんとちょっと、セミナーとかが多くなってきて、今月も結構予定が、セミナー、ご紹介したのみっちり行く予定なので、天気崩れて困ると来ると困っちゃうんですけど、
ちゃんと勉強してきて、プラス営業活動もしてきてください。
はい、頑張りますけどね。
お願いいたします。
本当頑張ってますよ。そう、雪っつーんでさ、またちょっと困っちゃうなと思って、灯油とかもね心配だしさ。
そうだよ、買い置きしとけよ、今のうちに。安いから。う
ん、ね、今すごい安いよね。
まあ安いよ。今だって700いくらだろ ?800 円くらいか、
うん。18リッターね。
うん。安くなりましたね。うん、ね、今のうちに買い溜めしといてください。という悪くならないですから。
まあでもね、置く場所もあれなんで、まあ、うち20リッターなんで、いつも20リッター最近みっちり買ってきますけど。高い時はね、小分けにして買ってきてましたけど、うん、10リッターとか。
今のうちに買っといてください。
そうですね。ガソリンもちょっと入れといて。
そう、入れといてね。
はい。まあ、で、ね、陽気がいい日もあるので、ぜひそういう日はワンちゃん連れて遊びに行くとかね。
それはいいです
ね。皆さんしていただいて。はい。いいかなと思います。うん。まあちょっとね、雪にならないことを祈りつつ、今週も進めていきたいと思うんですけれども。
はい、よろしくです。
はい。どうしたの？急にと思っちゃった。うん。さっきよろしくお願いします言ったのにと。まあ、いい
だから今週も、いや、よろしく、やっていきますって言うから、じゃあよろしくです。で、次に、はい、じゃあ、なんとかに行きましょうって、そういう流れかなと思ったんだよ。
うん。まあ、そういう体だったんですけど、はい。じゃあ、こちらのコーナーです。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
はいはい。
はい。今回はですね、 今回もなんですけれども、ペット大好きワールドペットニュースさんよりちょっとお題をお借りいたしまして、エンジンルームやタイヤの間に猫、飛散事故発生を防げ、日産がサイト公開ということで、簡単に言うと外にいる街猫とか野良猫とかっていう子たちが寒いからって言って夜帰ってきた車のエンジンルームとかに入っちゃうっていう、でそれのことによって猫が犠牲になる事件が増えている。ここのとこ寒かったから余計なんですけど、それを防ごうとして日産が乗車前にボンネットを軽くねポンポンって叩いたり揺らしたりとかして猫のがいないか確認をしてエンジンをかけるようにしましょうよっていうサイトを作ったんですって。
なるほど。
うん、これも簡単に言うと猫バンバンプロジェクトっていうね、
なんかその通りの名前だけどね。
そう、乗る前に猫バンバンプロジェクトっていう。でも確かに私かつてこうディーラー、カーディーラーに勤めてたことがあって、今さっきボスにもお話ししたんですけど、うん、お客様が車持ってきてなんかね匂いがするんだよって言って、サービスマンが開けたらもうにゃんこの遺体があったっていう。それがちょっとまあひどい状態になって異臭を発していたと、もう多分その車乗れないぐらい匂いがついちゃってたというね、うん、ことがあったので
ね、車の人にも大変だけど、
そう、猫もね寒いからと思って入ったらね命に関わるとかね。確かにその話があって以来私もしばらくの間すっごいこうやって覗いてた、
うんうん、
車の下、うん、
だよね。
そうちょっとね、う
ん、やっぱりボンネットの上とかあったかいからね。
そうそうそうそう、
痛い、ねね、上にいることはたまにあるけどね、うん、でやっぱりエンジンルームとタイヤの間、うん、手も入んないようなところ入っていくからね、
そう猫はね、頭が入ればっていうじゃないですか。
そう、そう頭が入れば全部入っちゃうからね。
ね、
うん、
そうでもすごいありがたいなと思ったのが、こう、うん、各社車関係のところって今犬とかと一緒に出かけようっていう動きがすごく推奨してて、
うん、
ね、他の会社さんも結構犬イベントとかに出てらっしゃったりとかするんだけれども、こうやって猫に対しても心を砕いてくれているっていうのが、
うん、
なんかあ素晴らしいっていう、ね、
ですな、
ありがたいというか、
ありがたいです、
うん、なんかいいなと思ってちょっと今日ご紹介をさせていただいたんですけれども、う
ん、やっぱりね皆さんこうバンバン叩く、ちょっとポンポンって叩くぐらいでいいと思うんでね。
あとは揺らすとかね、
うん、
猫びっくりして逃げていくでしょうからね。
ね、互いね無直車に乗るためにはちょっとそうしていただけるとありがたいかなっていうの
がありますよね。そうですね、後々車のね持ち主さんも大変な思いをされると思うので、うん、
で
そういう確認をしていただくと。で
まあそれとかたまにねエンジンルーム開けてみるとか ね、
そうですね、
そう、
乗る前にすっごい寒かった日とか、あと帰りが遅くてエンジンが温まってる日とかね、そういう時は見ていただくといいのかなと思います。
やっぱりね車のなんつうの整備とかね、そういうのも自分でちょっと心がけるかなと思うんでね、
うん、
いいと思いますよ。
すごいね、
うん、
整備まで
だからちょっとそうだよ。だから例えばオイル交換、オイルの具合を見るとかね、
ああウォッシャー液がちゃんとあるかなとかね、
そう入るかなとかね、うん、
はい、
そう見ない人が多いじゃない。
そうね、スタンド行けばやってもらえるからさ、
うん、車のこと知らない人が多すぎんだよ。
うん、知らないよね。
そういうためにもだから、そういうためにもねそういうのをちょっと開けてみるっていうのもいいかなと。
はい、でこちらですね、日産さんなんですけれども、その特設サイトっていうのを作りになられていて、猫バンバンマグネットステッカーっていうのを作られたんですって。
おう、
でワールドペットニュースさんの方には100名って書いてあるんですが、こちらの特設サイトの方ではお申し込みいただいた方1000名様に抽選で差し上げますと、
うん、
この猫バンバンプロジェクトのステッカーをプレゼント
して、うん、かわいいよね
って、うん、
うん、
ね、かわいい。で結構ねイラストをデータ化で配布されていて、まあ、商用利用はお控えくださいっていうのがあるんですけど、うん、配ってもらったりとかっていうのにも使ってもいいよっていうことらしいです、
ね、
出てる
ね、
はい、う
ん、データも取り出せるみたいなんで、
ね、はい、興味のある方はぜひ
見てください、
ね、ご覧いただければと思います、
はいはいはい、
本日のニュースはペット大好きワールドペットニュースさんよりエンジンルームやタイヤの間に猫、飛散事故発生を防げ日産がサイト公開という内容をお届けいたしました。
はいはい。
はい。ワンラインの気になるニュースピックアップでございました。
はーい。
はい。では本編入ってまいりたいと思います。
はいよ。
本日も、お題を頂戴しまして、おやつってさ、どうすればいいのっていうね。
ん？
ざっくりした内容なんですけど、ワンちゃんを飼ってらっしゃるお客様から、おやつってどうすればいいのっていうすっごいざっくりしたね。
ああ、なるほど。
うん。まあ、揚げ方だったり、おすすめのおやつだったりとか、うん、そういうのをちょっと知りたいっていうご要望をいただきまして。
あ、なるほどね。
はい。うん、まず、
確かにね。
そうそうそう。私とかはさ、ほら、コマンド入れたりとか、なんかいいことがあったりするとおやつとかっていう揚げ方をしたりするじゃない？
うん。
ボスもそうでしょ。コマンド入れるとか、うん、何かをしてからおやつをあげるとかだけど、うん、一般家庭で例えばそういうこと、トレーニングとかをね、何かを覚えさせるためにやってるとかじゃなければ、おやつってどういうタイミングであげればいいんだろうって確かに思うなって。
まあ、それとあと、おやつの大きさとかね。
うん。
うん。
はい。なので、ね、その辺をちょっとお話をしていこうかなと思うんですが、はい、まず注意する点としては、量だよって。うん、
そう。
量なんですよ、
うん。
はい。で、基本的に私たちもそうだけど、1日の摂取必要カロリーって決まってるじゃない？
うん。
まあ、コピンだったら1日、まあ、300ぐらいかな ?300 キロカロリーとかなんですけれども、うん、1日に必要なカロリーとして、エネルギーとしてね。うん、で、例えばご飯をみっちりそれだけであげていて、さらにおやつって言ったら、必要カロリーを超えるわけじゃん。
そうだよな。
そう。なので、大前提として1日の必要なカロリー、要はご飯で計算したとしたら、そっから削っておやつを入れる。おやつの分はフードを削る。
うん。
それで与えていただく。
ですな。だから最終的なこう摂取カロリーは必ず守るということだよね。
おやつ足して、フード足して合わせたのがその1日のカロリーになるっていうことを念頭に置いていただくのがまず大事
だね。
なんですよ、
うん、
で、あのね、やってみて思うんだけど、結構いろんな教科書とかに書いてあるとかネットとかもそうなんだけど、必要カロリーってあるじゃない、
うん、
あれって結構みっちり運動してるこのカロリーだなっていう。
ああ、あるよね。
そう。
うん。
だから、コピンですら、その通りにやると、結構食べ過ぎだったりとかするの。うん。
確かに。
あんだけ動いてても、今動いてないけど、夏場とかさ、暖かくなると、あんだけ走り回ってても、やっぱ太るよね。
太るよな。
うん、そう。だから、ほんと気をつけていかないといけないんだけど、太ってきたなと思ったら、ほんとご飯をすぐ減らす。
うん。大事だね。
そう。で、おやつの量を、カロリーをその1日の中にはめ込んで、じゃあ比率としては大体どのぐらいがいいんだろうかと。
うん。
1日300キロカロリーだったとしたら、大体 10% ぐらいって言われてるんだって。
うん、なるほど。
うん。ってことは、30キロカロリー程度のおやつにしてくださいっていう。
うん。なるほどね。
犬はね、うん、ことなんですよ。
なるほど。
はい。なかなかね、こう見ていくと厳密って。
うんだね。だからそうするだから、なんつうの、その、おやつのカロリー計算っていうのも相当気をつけてやらないといかんってことだよね。
そう。あの、大概ね、フードとかおやつとか裏にカロリー書いてありますから、うん、はい。で、いっぱいあげたいんであれば、例えばこう、野菜系のおやつとかね、
うん、
フリーズドライした野菜とかさ、まあ、食べればだけど。
うんだよね。
コピンは何でも食べるけどね。そういうのをこう低カロリーのものを与えてあげるというのが必要らしいんですよ。
なるほど。
はい。で、そこに来て、猫なんだけれども、
うん、
猫はね、諸説あっておやついらない子もいるじゃない？
基本的に猫はおやつはやらなくてもいいんじゃねえかなと俺は思う。
うん。な、だし、あとコミュニケーションの、犬もそうだけど、コミュニケーションの一環としておやつをあげるっていう。
うん、
例えば芸をする子もいるじゃん。
うん。
トイレが上手にできましたとかさ。
うん。
ちっちゃいうちはね。そのコミュニケーションの一環としておやつをあげるっていうのもいいんだけど、まあ、あげなくても問題ないけど、あげても毎日とかじゃなくて、まあ、たまに。
うん。
お気に入りのなんかスペシャルなものを。
まあ、あとあれだよね。猫の場合は、またたびとかあるじゃん。
うん、うん。
うん。あれは逆に別にさ、 粉末とかになってるから、あれは匂いとかだからさ、
うんうん、
俺はあれで全然いいんじゃないかなと思うんだよね、猫の場合。
だから例えばこう爪を切るとかさ、
うん、
ちょっとこう足の裏を拭くとかさ、そう嫌な時、嫌なことをした時のご褒美として、うん、そのマタタビとかもあげる、
うん、
ブラッシングをする時にあげるとかさ、そういうね、なんかこうスペシャルなコミュニケーション、
ね、
そう犬とのコミュニケーションの違いとしては犬には何かを覚えさせたりとか、うん、関係を密にするためなんだけれども、猫には本当こうご褒美、
うん、ないからね、うん、あんまり、
う
ん、
そうそうそういう感じであげてくださいと。でカロリーはね、うん、あるやつはやっぱり犬と同じようにフードと足して1日の必要量を超えないようにすると、
そうですな、
いうふうにしていくのがいいと、
うん
うん、いうのがあって、じゃあどんなおやつがねワンコたちにはいいのかという部分にも来るわけですよ、
うん、
で干した肉系でしょ、
うん、
あと粉物クッキーとかビスケットとか、
うん、
あとあるとしたらガム、
うん、
あとどんな
のあ
るゼリー系っつうのもあるね、
あるね、うん、まあそんなもんでしょ、
そんなもん、あとあの練り物系、ソーセージみたいなさ、ちょっと生々しいタイプとか、あとやっぱりドライフルーツとかも今あるからなんだけど、個人的に言うと粉物系はあんまりおすすめしない、
うん、
なんでかっていうと残るじゃん口の中に、ここ、
うん、
ここ八重歯の、
うん、まあ、ね、
にそうネチネチしたのが残っちゃうと、うん、前もお話ししたんですが犬は3日で歯石になっちゃうってことは、あげた後しっかり歯磨きをするっていうのができてればね、
うん、
いいと思うんですけど、ね、なのであんまり粉物は個人的にはおすすめしない、
うん、
私が豆じゃないからそんなに、
まあ、でそうすると例えばジャーキー風とかね、
そうそうそう、
ああいうか硬いちょっと硬い系とか、
うん、でできればね添加物とかない方がいいなっていうのが私は個人的な考えなので、
うん、
ほんとこう低温で干した肉とかね、
うんうん、
でもそうするとちょっとさほぐしにくいじゃん、
まあね、
ボスも言ってたけど犬っていっぺんにいっぱいもらうよりも、
うん、
ちっちゃいくしてでもいいから何回ももらう方が嬉しい、
そうそうそうそう
って、
うん、いうのが本当にちっちゃく切って、
うん、小指の先ぐらいに切って10回もらう、うん、本当は1センチぐらいのやつなんだけど、
うん、
1回でもらっちゃったらすぐ終わりだけど、それを細かくして10回もらった方が嬉しいと、
そうだね、
いう性質を使うんであれば干し肉とかちょっと大変じゃん、
うん、まあ、ハサミでくれば、切れば、
うん、
切っといて、細かくしとくと、
ね。ペンチとかね。
うん。そういうのがいいんじゃないの？
そうだね。
うん。
もう、まず切っとく。
切っとくと。
用意をしといてあげると。
うん、そうそうそうそう。みんなさ、こう、ジャーキー買うとさ、それ1本全部あげちゃうじゃんね。
うん。
結局そう、だから、例えば10本しか入ってなかったら10回しかできないとかね。
うん。
それでカロリーが高すぎちゃうと。
そうですね。
いう部分が大きいんで、うん、あれは本当に短く切ってもらってその都度あげるっていう風にすればいいのかなと。
確かに、
うん、
本当だよね。あとまあしつけに使うっていうのもあるんだけど、
うん、
まあそのねあげるタイミングを間違えると、
うん、
えらいこっちゃになっちゃうので、それはもうプロの方に相談していただいてとか、
そうですな、
っていうのが大事なのかなと思うんですが、まあ、細かく分けて何回もあげる、
うん、そうそうそう、それがねやっぱり人間の方でねめんどくせえって思っちゃうんだよね、
うん、
そう、めんどくさがらずにこれはやっていただかないとやっぱり ね、
そう
ね、難しい部分があるんで、
だからサニーさんなんかは何かをこう覚えさせたりとかコミュニケーションをアップさせたい時とかはいろんな場所におやつを細かくして置いといてくださいって、
うん、
だからすぐあげられるよう
だね、やっぱりそのすぐっていうのは大事でね、
うん、
反応はね、やったことに、そうやったことに対してのご褒美なんだよと、 それが時間を置いてしまうと、うん、あの時やったご褒美だからこれあげるねって言ったって犬は分かんない
ね。忘
れちゃうかんね。そう。
分かんなくなっちゃう。
分かんなくなっちゃうから、その、やったと同時にあげるということが大事なのかなと思うよね、
はい。そうですね。で、中にはご褒美っていう手段にもなるんだけど、おやつって。
うん、
おやつだけがご褒美ではない。触れ合うことがご褒美だったりとかもするから、その辺もよくよく考えて、
ね、
おやつを使うときと、触れ合うときが、をこう、うまい具合にやっていくのがいいのかなって。
うん、そうです。だから最終的には、俺なんかは、こうなんていうのが触れ合って、 この、例えば飼い主さんが喜んでもらえるのがまた犬に対しても喜びだっていうような関係性を使う、作るためのこう、最初のこう、糸口として、
とっかかりだね、
そう、とっかかりとしてこう、おやつを使うっていうのが大事だなと思うよね、うん。
そうですね。
うん。そうすればやっぱりね、カロリー計算なんかもしなくていいわけだから。
そうね。
そう。
仲良くなる上に健康的だし動くしね。
まあ、うん。あとおやつも代もかかんないし。
そうね。経済的だし、
ね。経済的だしね。だから最終的にはそうした方が絶対いいと思うんで。
ね。あとはもう本当スペシャルな時をね。
そうそうそうそうそう。
ね。お客さんが来たけど静かでいい子にしてたって言ったらご褒美をあげるとか。
そういう時にね、やってあげるのがいいのかなと思って。
うん、ね、そういうなんかうまい具合にやっていただいて、もう何でも猫もしゃくしもあげればいいっていうことではなく、うん、うまい具合におやつを使っていただければなと思います。
ね、うん、まあ、あと、なんつうのかな。大体よく聞くのが、いや、この子すぐ食べちゃって、うん、すぐあげて、お腹いっぱいじゃなさそうなのよって、勝ったら勘違いするじゃない。
ああ。うん、そうね。
うん、勝手な解釈してしまう部分が非常によく聞くんですよね。
そうです、
ね、うん。それはないんでね。あれば何でも食っちゃうんで。
そう。基本的に満腹中枢の反応が鈍いって言われているので、この間ね、ちょっと事情があって、コピンにいっぱい水分を取らせなきゃいけないっていう時があった。
うん、
ですっごく薄くしたヤギミルクを、うん、多分ね、最後ね、苦しそうに200ミリぐらい飲んだけど、
うん、
あ、200ミリぐらいの量がコピンのマックスなんだっていうのが分かった。
なるほどね。
そう。で、コピンだって3キロないんですよ。
うん、
3キロないうちの200ミリリットル、すごいよね。
相当だよね。
相当。お腹パンパンになってて、すっごいびっくりしたんですけど、うん、ちょっと吐かせたかったので、
なるほどなるほど、
水分を取らして吐かしたんですけどね、動かして。うん、基本的に犬とかあればあっただけ吐くまで食べる生き物だって言われているので、
うんうん、
あのさっき言ったね、ボスが言ったようにあげたって満足しないですから、
うん、そう、そういうことなんですよ。
お腹の満足は得られないので、
うん、そう、多分ね、あの買ってきたおやつ3袋ぐらい食ったって全然ね、ケロッとしててもっとくれって絶対言うんですよ、
うん、
だからこう、で、物欲しそうな目をしてね、
そう、それは欲しいよね、美味しいからね、
そう、
いつも食べてるものと違うし、
やっぱりね、そうなってくるんで、それはもうあのそういうもんだと思ってこちらで制御してあげるってことが大事なわけで、
うん、心の満腹を与えるようにっていうのがいいかもしれないですね。うまいこと言っちゃった、
そうだね、素晴らしいね、うんうん、やっぱりね、そっちだね、
はい、
それを大事にしてあげればいいなと思いますね。
はい。ね、おやつの話ですけど、分かったかな、多少は。大丈夫だったかな。
分かってくれたかな。うん。そう。おやつはいっぱいあげないことです。
そうですね。
あの、勝手な人間が解釈しない。
そう。
うん。この子お腹いっぱいになってないのかなって、もっと欲しいのかななんてね。
そう。
うん。
もう美味しいものがあれば人間だっていっぱい食べたいじゃないですか。
そういうことですよ。
でも理性があるから、
うん。
ね、理性が強いから我慢するだけで、
これ以上
太っちゃうわ、
太っちゃうわ、そう、やばいなこれ以上って、明日胸焼けしちゃうなとかね、
そうい
うふうに思うから食べないだけであって、
うんうん、犬とか本能に近いんで、
そういうこと
そういうのないですから、ね、あげたらあげた分だけ食べちゃいます。で、保管とかもしっかりしていただくと、
そういうことですね。
はい、で、今すごく多いのが添加物が少ないので、開封したら冷蔵庫に入れてくださいっていうおやつがあったりとかするんですが、あんまりキンキンの揚げすぎるとお腹壊したりとかね、うん、しますのでね。その辺も気をつけながらあげてください。
はいはい。
はい。楽しい生活を送っていただければと思います。
そうですな。
はい。というわけで本編を終了いたしまして。
はいはい。
再びね、
うん、
あれなんですけど、
うん、
あ、ワンライの勝手に告知コーナーなんですが、
はいはい。
再びペット大好きワールドペットニュースさんからお題をお借りするんです。
なるほど。
で、さらにちょっとワンニャンではないんだけど、ちょっといいな、うん、面白そうだなって思ったのが、
うん
こちらなんですね。夜の恐竜博で謎を解き、恐竜の秘密を明らかにしよう。
お、
国立科学博物館という、
ね。なるほど。
はい。本文をお借りしますと、体験型のリアル宝探し、タカラッシュを運営するラッシュジャパンさん、株式会社さんが、4月の30日より、6日間限定で閉館後の博物館を貸し切りにして特別イベント謎解きミュージアム in 恐竜博を開催するんですって。
おお、なるほど。面白そうだねこれね。
面白そうでしょ。
うん、面白そうだね。
ね。 で恐竜ってほら今羽毛が生えてたとかさ、実はすっごいカラフルだったとかっていろんな情報が上がってきてるじゃない、
うん、
だからさ、なんかそういうのも分かったりとかするのかなとか、
うん、ねえ、うん、こういうのはあのナイトミュージアム
そう
で、ね、映画あったじゃない、
あったあった、あれの、うん、恐竜版でしょ、
うん、ああいうの面白そうだよね、うん、
面白そうなんですよ、
うん、なるほどね、子供なんかすごいとあの喜びそうだよね、こういうとこ行ったら ね、うん、
でもね、小学校4年生以降以上推奨、
ああなるほど、う
ん、で未就学児は参加できません、
ああそうだろうね、泣いちゃうかんねきっとね、
うん、ただし保護者が同伴、
多分怖いから
の場合は入場はすることが可能です、うん、連れてきていただくことは大丈夫、ね、で小中高生のみでの入場はできません、
あなるほど、
保護者の方同伴ということで、う
ん、まあいたずらするからだもんね、
はい、そうね、そうだ、夜だからね、うん、夜7時から始まるから、ね、そうそうそうそう、で、まあ、謎解きイベントということで、会場内に隠されたヒントを手がかりに数々の謎を解き明かしながら恐竜の秘密に迫りますと、うん、日程が毎日じゃなくて4月の30日土曜日、5月の1日日曜日、5月の3日火曜日、ゴールデンウィークですね、この辺、4日水曜、5日木曜、7日土曜日の午後7時から午後9時半まで、最終入場が8時半で、だいたい所要時間は60分から90分、1時間から1時間半で、各日500名様が定員となっていると。いやだ、面白そうじゃんね、
これ面白そうだね、
ね、あーでも怖いね、暗いんだよ、
うん、ライトアップされててすごい楽しそうじゃん、
ね、
なんか動き出しそうじゃん、
ね、
面白そう、
そう、うん、ちょっとだからね、今日はワンニャンじゃなくてこっちということでね、うん、で、うん、とチケットピアさんとか E プラスローソンチケットとかで前売りが販売してるのかな、もう
してんじゃない、
うん、うん、してるみたいで、大学生一般が2500円、
あ、販売期間が違うわ、1月15日からだ、
あ、もうじゃあ特の塔に販売されてるんですね、
うん、だからもうで締め切り、じゃあ売り切れ次第終了だから、
あらあら、
うん、早めにね
行かないとですね、
うん、
はい、で、一般大学生が2500円、小中高生が1500円ということで、はい、日時指定の販売なんですって、
ああなるほどね、
うん、
うん、
あとは常設展とかはご覧いただけないと、
うん、
で混雑時は待ち時間が発生する場合があると、
なるほど、
はい、
でも面白いね、
うん、
やっぱりこういう恐竜なんてね、変な話誰も一切見たことないわけじゃない、
そうな
の、ものをね、うん、
ね、
うん、やっぱりそれはね、ワクワクドキドキする部分が非常に大きいかなと思うんで、
コピンのご先祖様がいるかもしれないよ、
本当だよ、うん、ね、
って顔してますけど寝てるのに起こさないでくれっていう顔してましたけど、
骨だと食っちゃうんですけどっていう話
食われちゃう、ね、お腹いっぱいになんないけど、はい、で結構ね、すごい珍しい標本とかも来たりするらしいので、興味のある方はぜひ行ってみていただいたらいかがかなと思います
ね、 ね、
はい、
ぜひ行ってみてください、
ね、ちょっとね面白そうですね、
はいはい、
私ちょっと行けなそうだけど、はい、本日はペット大好きワールドペットニュースさんより、夜の恐竜博で謎を解き恐竜の秘密を明らかにしよう、国立科学博物館ということで、
はい、
ワンライの勝手に告知コーナーをお届けいたしました、
はいはい、
はい、というわけでエンディングでございます、
うん、
まあね、相変わらずお教室が始まりますよって話なんですけれども、
はいはい、
ちょっと今回もね定員が早めに埋まってしまいそうなので、
うん、
興味のある方はぜひお早めにと、ね、
本当ですよ、
はい、
やっぱり最初から来ていただいてる方が、ね、うん、いいかなと思います、ね、
上がってく感じは多分実感していただけると思うんですよね、
うん、ですな、
だいたいサニーさんはお題を出しといて復習して進めて復習して進めて復習して進めてっていうやり方をやってくださるので、
うん、
あ、そういえばそうだったとかそういうのがあるんでね、
うん、
ちょっとお早めに第1回からお申し込みいただければなと思います、
ですな、
はい、でそのシーズン5第1回目が2月の21日日曜日、
うん、
ステップアップコースが朝9時から10時まで、
うん、
レベルアップコースが10時半から11時45分まで、
うん、
はい、 一頭一組様あたり1回3240円の参加費用となります。で、そこに私が作るワンちゃん用の手作りおやつと人間用のハーブティーがついてくると。で、開催の1週間前までにお申し込みいただいた方には、爪切りか耳掃除のチケットをプレゼントすると。
ですな。
はい。で、定員は7組7頭。一応7組様ということなので、そちらの方をお気をつけください。で、ね、レベルアップコースに限り4回まとめてお申し込みいただきますと、1回につき500円の消費税。
お
4回分で2160円。オフになると。
おお、お安くなりますな。
はい、うん。いうことなので、第1回目の日にちまでに、こちらは、開催日までにお申し込みいただくようにお願いしたいと。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。ちょっとね、2月も後半になってくると暖かくなってくると思うので。
そうですな。もう、桜はまだ3月か。
3月だね。うん、まだ1ヶ月早い。
そうだな。
でもまあ今年わかんないからね。
そうだね、今年はね、暖冬だって言われてるからね。今日も新聞に載ってたけど、寒い寒いと言いながらも、毎年に比べれば全然暖かいみたいなんでね。うん、
平年並みを下回ったのは、1月の間10日間しかなかったっていう、う
ん、みたいだね。
ことなので、まあ、その辺も考えるとね、ちょっと心配なんですけれども。はい。まあそんな感じでね。
今月の末にはね、暖かくなると思いますんでね、またね。は
い、ちょっと、いいお天気の中できたらいいなと思います。
はい。
雨天でも開催ですけれども。
はい。
はい。
お待ちしてます。
はい。というわけで、ザッツワンニャンライフ第154回目、配信をお届けいたしました。私、明澤と、
ボスこと、コウツカでお送りいたしました。
また来週。
また来週。
あ、もう早くて失神の問題かな。
これは良かったね、今。
ありがとう。